どうもこんにちは、 G です。今週もプレップスタディから始めましょう。さて、昨日かな、月曜日に私歯医者に行ってきたんですよ。で、歯医者って言っても治療じゃなくて、こう定期検診というか定期的なメンテナンスで、こう虫歯ができかけていないかとか、そういうのの、まあ、チェックとクリーニングに行ってるわけなんですけど、昔はですね、もう2年に1遍ぐらいは小さな虫歯ができてしまうぐらい、まあ、虫歯のできやすい、虫歯の多い体質だったんですよ。もちろん、もう1回30分以上歯を磨いたりとか、いろんな歯ブラシを使ったりとかやってたんですけど、それでも1、2年に1度は必ず虫歯が出る、まあ、体質っていうか、できやすかったんですよね。うん。で、4、5年前ぐらいかな、3、4年前ぐらいから、歯ブラシをこう音波歯ブラシのすごくいいやつに変えて、で歯間ブラシを毎日やるようにして、でさらに4ヶ月に一度の定期検診を受けると、この辺の3つをしっかりやり始めたあたりから、虫歯がピタッとなくなってですね、それからもう4年、ぐらい経っても全く虫歯もなければ、虫歯の進行もないっていう状態に今なっています。で、昔はやっぱりこう虫歯ができるたびにですね、まあできたら痛いから行って、でなんかこう治療を受けて削ってもらって詰め直してもらってっていうのをやってたわけなんですけど、その時にやっぱ思ったんですよね。こう行って見てもらって、で詰め物の型取りをして、仮詰めをして、で、ちゃんとしたのが出来上がったらまた詰めてもらってってやってたら、結局3、4回は歯医者に足を運ぶことになるんですよね。でそれぞれで 2,3 千円かかることを考えると、3割負担で払う分、自分が払う分だけでも1万を軽く超えちゃうと、おまけに歯にこう不可逆的な、もう取り戻しのつかない傷とかダメージが残るわけですよね。これはあまりにもこう効率が悪いというか、良くない状態だなと思って、でどうせお金が、ね、かかってしまうのならば、歯を小さな虫歯1本治療して1万っていう風に考えたら、1万円分、その歯ブラシとか他のものにこう予防の方にお金をかけて、その、歯を残した方がいいんじゃないかっていう風にやっぱ思ったんですよ。で1万円分の歯ブラシ、1万円分の予防みたいな感じで使っていくと、当然同じだけのお金はかかるかもしれないけれど、逆に歯はノーダメージで済むわけですから、これがすごくありがたいんですよね。で、海外のことわざでも、1オンスの予防は1ポンドの治療に勝るって言われているように、同じ金額、であれば予防の方がはるかに大きな効果をやっぱ出すんですよね。でその通り、実際全く最近虫歯が発生してないわけです。食べてるもんとか飲んでるもんも大して変わってないんですけど、まあ虫歯はなくなったと。で今は虫歯がないっていうのが、まあありがたいことですけど、やはりこれはですね、将来的にはこうね、口の中、口腔内の細菌とか虫歯っていうのは結局、歯茎とかそういったところからこう血の中に入っていって、で炎症を起こして、その炎症やばい菌やそういったものが体中にこうね巡っていくわけですから、さらなる大きな病気とかの原因にすごくなりやすいんですよね。そういうことを考えると、今は歯だけの問題であっても、例えば70歳80歳を超えたあたりからは全身の病気とか命に関わるものにつながってくる可能性があると、まあこれは歯医者さんならみんな言ってる話ですけど、なかなかねそこまで意識して、3、40代ぐらいの人が、まあ、治療とか予防をやってることは少ないらしいんですよね。でも言われてみれば当たり前のことですよね。だからそういうのをやっぱりやってるわけなんですけど、こういうのも今こういう話をして、だからお金をかけるなら、どうせかけるなら予防の方がいいですよねとか、歯は、今は歯だけの問題だけど、未来においては全身の病気の、原因になりかねないから、考えた方がいいですよねっていう話をすると、まあ今これを聞いてくれてるような頭のいい人はそうだよね、って納得されると思うんですが、なんかその、そういう虫歯のまんま何年もいる人とか、そういうのを やろうとしない人っていうのはそういう話をすると、いやいやいやでもねだってねみたいなことを言って、基本行動しないし受け入れようとしないんですよね。うん、実際そういう人知り合いに何人かいるんですけど、なんかもう歯がボロボロで、もう硬いものが噛めない、だからもうおうどんぐらいしか食べれないとか、もう上の歯に3本しかないじゃないみたいな人がいるのに、歯医者に行けって言ったら、いやもうここまでボロボロになって歯医者に行ったら怒られそうで怖いとか、もう50過ぎた人ですよが怒られそうで怖いとか、うん、なんかもう、うん、今更いいやとか、お金かかりそうで嫌だとか、そんなことを言って行かない人、結局行きたくないっていう理由がまずありきで、でもう怖いし今更だしっていうので、もう、うん、正しい正しくないね、理論的にいい悪いとか正しい正しくないじゃなくて、もう感情的に嫌だからやらない行かないみたいな感じで、もう人生を進んでいってしまう人、まあ、結構世の中にはいますよね。うん、でそういうのを見てると、もうそれはねその人の価値観だし、もうそこまで踏み込んでいくわけにいかないのでしょうがないなと、うん、思いつつも、ものすごくもったいないし、本来やるべきこと、やった方がいいことっていうのを、後回しにして、今の感情が怖いから嫌だから逃げたいからっていう感じで、まあその行動から逃げてしまう人、うん、でやっぱり多いんだなって感じるんですよね。でそういう人はやっぱりこう人生においていろんなトラブルを抱えるんです。そんなトラブルを抱える必要があるかっていうような問題解決の発想をすれば、もう1日2日で解決するじゃないかっていうことを何年も何年もかかってたりするんですよね。うん、でやっぱり人生って一事が万事なんで、そういうタイプの人っていろんなことで同じようなトラブル、同じようなミスをしてるわけなんですよ。例えば先ほどその歯がボロボロなのに、歯医者に行くと怒られるから行かないっていう人は、なんか昔あの e モバイルっていう小さいポケット Wi-Fi ですね、あれを契約、うん、ジャパネットとかに載せられて契約したものの、全然使い方が分からなくて使ってないと、うん、挙句の果てにどっかやってしまったと。でも解約する方法がよく分からないし、どこに解約の連絡したらいいか分からないし、うん、端末もなくしてしまったからもういいやみたいな感じで、全く使いもしない端末料金をずっと払い続けてたっていう風なこともしてたらしいんですよ。でもうそれはやめた方がいいですよっていう話を強く言って、もうその月でパッとやめさせたんですけど、それしなかったら毎月 2,3,000円ずっと一生垂れ流してたのかよっていう話ですよね。うん、そういう風にやっぱりうん、そんなのはもういいやみたいな、一歩の後退は千歩の後退につながるんですよね。だからやっぱり小さいこと、やるべきことっていうのはきちっとどこか自分の中に、これ以上は下がらないとか、これはやるべきことなんだからやりたくなくてもやらざるを得ないと。それが仕事的な押し付けに強制力のあるものならみんなしますよ。だけどそうじゃなくて、強制力はない、やってもやらなくても誰もすぐ叱ってきたりはしない、でも自分の人生にとっては大事なことっていうことを、やはりですね、後退せずにやるっていうのがすごい大事なんじゃないのかなと思いました。でさらに一つ思ったのが、そういうのって結局価値観とか考え方なんですよね。でビジネスっていうのは、その価値観や考え方の似ている人、うん、とか進むべき方向性が同じようなベクトルを向いてる人でないとこう成立しないんですよ。例えば美味しいものをあなたが提供するって思った時に、いや食い物のうまいまずいなんか気にしてない、安ければいいんだよっていう人、ね、考え方価値観の違う人はお客さんにはなりえないですよね。うん、病気になるぐらいなら予防をしっかりした方が人生にとっていいよっていう考え方も、全然そう思わない人はお客さんになってはくれないわけですよ。っていうふうに考えると、やはりお金を払ってでも相手のサービスを受けるっていうね、ビジネスの仕組み上、うん、あなたの考え方、あなたの行動に価値を感じている、価値を感じてくれる、そういった同じような価値観の人しかビジネスの相手にはならない、お客さんにはならないわけです。うん、逆に変な人がちょっと変に混じってしまうと、ね、相手も不満を持つし、それが進むとクレーマーとかトラブルになるわけですよね。だからこそ、こうビジネスにおいては 価値観の近しい人、ね、方向性の同じような人とやっていくっていうことがすごく大事で、そういう人たちをこう集めて、そういう人たちとビジネスをするっていうことがすごい大事なんだなと、うん、改めて思いました。だから、売らんがために、ね、売り上げをアップしたいがために、違う方向性の人間とか違う価値観の人間までガバーってこう、うん、取り込んでしまうのは、逆にもう、後でトラブルとか足を引っ張られるとかクレームとかの元になって、結局自分のビジネスをこう停滞させてしまうんですよね。それよりかは、うん、そんな、目の前の小銭に、うん、こう固執しないで、やはり自分の、うん、価値観、自分と、同じような方向に進みたい人を相手に商売した方がやはりいいってことなんです。で、何より個人レベルからスタートする場合、リソース、ね、時間、労力、お金、リソースっていうのは限られてるわけですから、ね、無駄な人まで巻き込むリソースは絶対ないはずなんですよ。だからこそ、自分にとって本当に大事な相手、大事にしたいなと思う相手、そういう人と商売をする、そういう人とプライベートにおいても付き合っていく、そういう尊敬してる人のコンテンツを入れる、うん、そういうふうなことがすごく大事だなと思います。さて、私のプレップスタディは以上なんですが、あともう一つお知らせとして、このリアコンに参加されている高橋さんっていう若い方がですね、細マッチョプログラム、うん、っていうのを、細マッチョになるためのプログラムっていうのを今、考えて準備されています。で、その、まあ、モニターというかですね、体験として、まあ、少数の方に、こう、実際に、指導をして、まあ、体験してもらって結果を出してほしいっていうモニターを募集しているので、まあ、興味がある方はですね、ちょっと私の方に、うん、チャットワークとかでこう連絡をいただけますか。そしたらその高橋さんとつなぎますので、直接やり取りをしてもらって、その細マッチョになるプログラムっていうのを、うん、体験してもらったらなと思います。実際、まあ、この高橋さんが一番ね、最初にこういうことをされましたけど、皆さんも自分はこういうことを人に教えたいと思ってるとか、やりたいって思ってるっていうのがあった時に、全く知らない人とか、まあ、もしくはプライベートの友達とかに、いきなりね、こう、自分こういうのをやりたいから、モニターになってくれないかとか、お客さんになってくれないかっていうのは、やっぱりちょっとハードルが高い話なんで、うん、同じように、同じようなコンテンツを学んで、同じような価値観、同じような方向性を持っているこのリアコンの仲間たちっていう中でですね、実際にこう協力的なモニターを募集して、その人にやってもらうっていうのはすごくね、やりやすくて最初のスタートアップとしてはいいやり方だと思うんですよ。だから、ぜひですね、他の方で自分はこういうのを教えたいとか、自分はこういうのを考えてるっていう方がいらっしゃったで、でそれが、ちょっと人に、うん、教えたりする準備ができているっていう段階に来てたら、ぜひですね、誰かモニターになってくれませんかっていう募集を、こっちのディアコンの中でもやってもらえたらなと思います。はい、で、この今回の高橋さんのプログラムも面白いなと思うところがやっぱあって、最近多いのは、こうね、ガシガシに筋トレしましょう、テストステロン出しまくりましょう、マッチョになりましょう、マッチョになればこの世の問題は全て解決しますみたいな、この筋肉筋トレ教みたいなものがここ、うん、数年すごくね盛り上がってると思うんですよ。で、実際それ自体は正しいというか、この今何が正解かわからない混迷のこの世の中の中でですね、少なくとも筋トレをして体を鍛えるっていうことは全てにおいて正しいというか、いい方向にしかいかない行為なんですよね。なら何をしたらいいんだろう、何を学んだらいいんだろう、何を準備すればいいんだろうっていう分からないこの時代において、筋トレをすれば全て大丈夫っていうこの答えは、やはり人、ね、一つの神というか宗教というか、人がすがりたくなるようなものであると思うんですよね。だからこそ、まあ、筋トレをしている人がすごく増えた、うん、っていうふうにも感じているわけです。ただじゃあって言って筋トレを教えたいですっていう人はすごく多いんですよね。またなぜなら筋トレはやったらやっただけすぐ結果が出るから、結果が出た人の成功体験が多くて、成功体験した人は自分の成功体験を人に教えたい、だから筋トレを教えたいです、教えますっていう人はすごくたくさんいらっしゃいます。私もこのリアコン以外の講義でも、その運動を教えたい、筋トレを教えたいっていう人は正直ね、すごい何人も何人も、うん、知っています。 で、その中でやはりこう差別化というか、他の人と違うよっていうところがやはりコンセプトっていう意味で大事なんですけど、高橋さんの場合はこれを細マッチョ、になりましょうっていうふうに、してあるんですよね。ゴリゴリに鍛えてムッキムキになるゴリマッチョ的なものは正直ね、女の人にも嫌われるし、モテはしないし、でどうも話によるとそのゴリゴリのゴリマッチョより細マッチョの方が男性ホルモンテストステロンがよく出ているという話もあるしとか、そういう話でこう細マッチョの良さっていうのがやはりいろいろあってですね、でどうせやるのであれば細マッチョを目指しませんかみたいなプログラムなわけです。これは普通に自分なりに筋トレされたりジムに行かれてる人でも今の、筋トレプラスアルファの価値をつけるっていう意味でもぜひですね聞いてみてもいい話かなと思うので、興味がちょっとでも湧いた人は私の方にぜひご連絡をいただけたらなと思います。あと一人二人なら多分受けてくれると思うので。さて、じゃあそんな感じで、まあだんだん年末が近づいて忙しくもなってきていますが、また、風邪などひかないようにしながら、頑張っていきましょう。ではまた。